SSKRadio.tv Sapporo Soundkeep Radio and TV. Broadcast from Hokkaido. Production by SSK Radio.
はい、今回はは
い
メッセージが届いております。はい、と塩さんから
久しぶり、
はい、
はい、嬉しいですね。
ありがとうございます、はい、ご無沙汰していました。ラジオネーム塩です。先日の放送も楽しく聞かせていただきました、うん、今回久しぶりにメッセージをお送りしたのはどうしても気になってしまったことがあったからです。
はい、
先日の放送で了解しました承知いたしましたの違いについてお話しされていましたが、かしこまりましたはいかがでしょうか。日本語って本当に難しいですね。またメッセージ送らせていただきます。
ありがとうございます。
はい、
結論から言うと、はい、かしこまりましたももちろん OK です。
はい、
はい、例えばあの承知しましたいたしましたっていうのは、うん、どっちかというとあのその内容をあの了解しました分かりましたっていうふうに内容に焦点が当てられてるんですよ、はい、でもかしこまりましたっていうのは相手への敬意も含めて、
はい、
あなたのおっしゃることはもう全て分かりましたよっていう内容プラス相手への敬意があの加わってるので、
はい、
かしこまりましたの方がより敬意は高い、
はい、
でもあのあんまりビジネスの場面とかでは使われないわけじゃないけど、
うんうん、
あんまり聞かないよね。
そうですね、うん、どちらかというと、うんうん、あの承知いたしました、
そうそう内容の方を重視して、ね、うん、あなたがおっしゃってるその内容のことはもう分かりましたよっていう意味の、はい、その内容に焦点当てられてる、承知いたしましたのを使って、うん、かしこまりましたはどちらかというと接客業とか、
そうですよね、
サービス業とか、
うんうん
う
ん、
そういう現場ではもうむしろそちらの方を推奨、うん、多分されてるんじゃないかなと職場ではね。
やっぱりあのウェーターさんとかが、
うんうんうんうん、
よく使ってるイメージですね、うんうん、どちらかというとね、
うんうん、そうそうそうそう、
うん、
だからどちらでももちろんあの間違えたことはなくて、
はい、
そうだからどっち何に焦点当たってるかっていうことですね、
うんうん、そうですね、
はい、
もしねまたこういうなんか気になるものがありましたら、うん、もういつでもねお便りお寄せください。
そういうふうにやっぱり言葉に興味持っていただけるのって嬉しいですよね。
いや
このラジオを通じて
本当そうです、
はい、ありがとうございます。
国語専門塾美学の
この番組は国語専門塾美学春風亭一休札幌落語会手締まり課以上各社の提供で北海道札幌市 sskradio.tv エジソンスタジオからお送りします。はい、今週も始まりました国語専門塾美学の放課後シャウト。番組 MC を務めます私伊藤と
坂本です。
よろしくお願いします。この番組は国語専門塾美学の塾生の作品紹介や国語に関する楽しい話題などを通して日本語の面白さや楽しさを皆さんと一緒に感じていこうという番組です。番組ではお便りを募集しています。メール shout@sskradio.tv shout@sskradio.tv 郵便番号003-0803北海道札幌市白石区菊水三条四丁目一の九第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまでお願いいたします。
はい、今日のラインナップです、
はい、
今日はまず本のソムリエ、
はい、
これも久しぶりですよね。
そうですね、はい、
それと作品シャウトをお送りします。
はい、
はいはい、
それでは今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。専門塾美学の
放課後シャウト。
と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテイメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
落語協会をぶっ壊す。落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク。
落語協会かい。
詰め上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ。大きな音を立てていろんなものが
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。ぶっ壊す。
あ、今なんか壊れた。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。
木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
国語専門塾美学の本のソムリエ。はい、このコーナーではおすすめのワインを紹介するソムリエのようにおすすめの本を紹介していきます。このコーナーをきっかけにさまざまな分野の本に触れていただけたら幸いです。さて今回ですけども、今回は私伊藤の方から、はい、はい、本の方を紹介させていただきたいというふうに思っております。はい、お願いします。で今回紹介する本ですけども、
はい、
北緯43度のコールドケース、はい、というミステリー小説です。
ミステリーね、
はい、で作者がですね潮尾美希さんといいまして、はい、北海道在住の、あの本当に北海道出身の方、はい、が、書いた小説で、実はこの小説、
はい、
ちょっといろいろ特徴がありまして、まず一つがですね、この節尾さん、この小説が初めて書いた小説です。
お、デビュー小説。
はい、でそれが、はい、実はね令和3年第67回の江戸川乱歩賞、こちらを受賞することになります。でね、選考委員が綾辻ゆきとさん、
はい、
ね、十角家の殺人とかね、館シリーズの人ですね。あと京極夏彦さん、妖怪小説の、ね、第一人者ですよね。そういうなんかそうそうたる方が、はい、あの審査員に入っていて、で選ばれるんですよ。ただそのね選ばれた内容の、あの好評みたいなのあるじゃないですか、
はい、
これがすごく手厳しくてですね、小説としては下手だと。
あ、そうなんだ。
すごい書かれ方をしていてね。でもそれでじゃあなんでってなった時に、やっぱりねすごく内容が練られてて、そのやっぱり小説でっていう部分の言い方は、多分その話の展開だったりその表現の仕方だったりね、多分いろいろそういうところは技術的にっていうことだと思うんですけど、もうそれを要は超えるその内容の良さ、というところですごく評価されていて、この年はねすごく皆さんが迷われた年らしいんですけど、で5作品残って2作品が一応受賞した形なのかな。でそのうちの1冊がこれになります。だからもうそういう中でも選ばれているというのもすごいことで、ただあの私ですねこれを実は購入したきっかけというのは全く関係ないところで、あの要は札幌が舞台のミステリー小説っていうところにちょっとあの惹かれまして、これを買った次第です。
なるほど。でも札幌舞台の本ってありそうでね、あんまりないよね。 探偵はバーにいるとか。
いやもうだからね探偵はバーにいるもすごい好きなんですよ、うん、あのなんていうんですかね、見ててすごく場所とかあのいろんなもの地理的なものがやっぱりすごく好きなんで、うん、そういうのがあの自分に入ってくるのでそれも一緒に楽しめると。
じゃあこの北緯43度のコールドケースっていうのも、はい、本当に実在で場所も合ってるってこと？位置的なものも、
はい、あのね大半は実名使ってます。例えば北大だったり恵庭岳樽前さんとかいろいろ地名も含めてね、
うんうん、
でちょっとずつ変えたりしてるところもあるんです、うん、例えばねあの主人公があの沢村より子さんっていう、うん、実は女性の30歳のあのキャリアの人になるのかな、うんうん、もともとね大学の研究員だったんですよ、
はい、
それを辞めて警察に入ってくるんです、ちょっといろいろあって
異色な
経歴の、そうなんです、
うん、
だからもうそういうところでももうすでになんかちょっと普通の警官とちょっと違ってどっちかというとその人とかそのいろんなことを俯瞰してみる感じですよね僕のイメージで言うとね、うん、なんかゴリゴリしたその警察とかっていう感じよりは、
うんうんうん
うん、ちょっとなんていうんですかね、初めから警察じゃなかったところも含めていろんなことを考える人なんですよね。
なるほどね、
はい、うん、でその人にはちゃんとベテラン刑事の滝本さんっていうねちゃんとお付きの人がいて、うん、その人がいろいろあの教えてくれるっていう形なんですよ、うん、
なるほど。
でその中で、その彼女がいるところが中南署、これ一見分かりづらそうじゃないですか、うん、これもう石山通りにあって、うん、裏には小学校がある。もうこの情報だけで僕一発で分かっちゃいました、
うん、
これ南警察署ですね、
うん、
裏に山花南小学校がありますんで、
うん
うん、っていう風にあのそういう風に
ちょっと人が見たら
分かるんだ。そう変えてても、うん、まあ、大体想像つくというか
なるほど、
うん、そういう感じになっていて、あと例えばね西海大学、
うん、
なんかイメージできません？
西海大学、
そう西の海って書くんです。
西の海？
これもね
北海？
違います違います。
え？
西でしょ、うん、反対は
東？
うん、
東海大学
そうっていう風にちょっとずつ
北海でもいいよねじゃあ
その場合だと多分ね南海大学みたいになってくると思うんです
ね。なるほどね。
そうちょっとずつ多分ねそれ変えてあるところがあったりして、うん、あなるほどねと思いながら、でもすぐあの何ていうんですかね、見る人が見たら分かっちゃうかな、うん、でもそういうのも含めて、あ今事件ここで起きてるんだとか、そういうふうに札幌の地理を頭に思い浮かべながら見ることができるのもちょっと僕としてはすごく、
うん、面白いね。
そう楽しみなところで、うんうん、でね一応事件の話、まあ、全部は当然言えないんですけどね、
うん、
未解決事件、これ誘拐があったんですけども、あのその被害者が遺体で発見される、
はい、
でその犯人と思われてた人ももう死んじゃってると、
うんうん、
じゃあなんでその人が今更ね遺体で発見されるのかいうことで事件を追っていくんですけど、結局また未解決になっちゃうんです、
うん、
でそこでその沢村さん主人公がですね、はいはい、その捜査資料が漏洩なんかしたことが分かって、でもこの沢村さんがそれで疑われると、
うん、
だからそのただの殺人事件もそうだし、自分に何かそういう疑惑の目が向けられながら、要はそれをちゃんと解決して最後、まあ、事件がちゃんとね、
うん、
はい、あの真相が分かるというふうになってるんですけども、うん、あのこれ実際総評の中にもあったんですけども、うん、人の描写とかやっぱそういうものがすごく丁寧に、
うん
うん、されていて、
なるほど、
でそれさっき言ったようにあの主人公がねいろいろ俯瞰して、うんうん、はい、あのその場面場面の説明を加えながら、うん、はい、進んでいくところで、
そう謎解き的にはすっきりした最後、うん、ほらたまにもやっとした、
あこれはねどっちかっていうとちゃんと納得できると思います。
うん、ちゃんとつながってる、
うん、それも含めて
伏線も回収されてる、
まあね、はい、ちゃんと評価されてる、うん、あれなので、
うんうん
うん、これちょっと言っちゃうとあれですけど、まあ、読んでてえっと思うところも当然、
うん、
っていうのはそのあれですよ、えーじゃなくてね、うん、驚きというか、
うん、じゃあ予想できなかった、読みながら
最初は、ね、
この人が犯人じゃないかとか、
うん、最初ちょっと分かんなかった、
分かんなかった、
うん、だからどちらかというとそういう札幌の中の部分の、
うんうん、
そう 実際に、まあ、あるだろう警察署の部分の捜査一課の、うん、そういう事件を解決していく、まあ、要は話の部分で、うんうん、いろんな警察の人が出てきたり、その当時の事件の関係者が出てきてっていうことで、でも それがすごく入り組んで分かりづらいのかっていうとそういうわけでもなく、うん、だからなんて言うんですかね、比較的僕は読みやすい部類の小説なんじゃないかなと、うん、いうふうに思っています。
主人公の沢村さんっていう方は、はい、うん、キャラクター的にはどんな感じ、なんかこう弱い可愛い感じなの、それとも結構強い女性、
これねそこともちょっと違うんですよ、うん、あのさっき言った研究員、もともと大学の研究所にいたっていうような人なので、うん、理系の女の人のちょっとなんていうのかな、硬い感じ、
うん、お真面目な感じ、
そう真面目、うんうん、だから柔らかい感じでなんかほんわかしてるとか、うん、すっごくユニークに飛んでるとか、もうそういう感じじゃないですね、うん、どっちかっていうと多分リズムでもの考えるタイプで、
うん、
うん、そうあのきちんとこれはこうでああでとかっていうのをいちいち考える感じなので、
理論派ね、
うん、うん、でもそれでいてまだ当然警察官としてはまあペーペーなので、
うん、
うん、あのそのいくらキャリアってもよくあるじゃないですか、ドラマとかでもね、うんうんうん、そう後々はっていうのはあるけど、うん、来た時にはねまだ全然、でもこれからはこの人キャリアになっていくんだみたいな、そう感じのタイプの要は人なんですけど、本人はなんかそういうの意識してるところは全然なく、うん、一生懸命その事件と向き合ってっていう感じですよね。
なんかね、私もすごいたくさん推理小説読んできてるんですけど、うん、でもそのドラマとかでは結構あるけど、その刑事警察が、
はい、
本人が容疑かけられるって、うん、そう小説にはないパターンだと思うんだけど、
はい、
かけられちゃうんだ、
かけられちゃいます。でそれでいてなんて言うんですかね、あのよくあるその理系の人が自分のそういうあの今までのね研究とかをもとにあの事件を解決するとかってよくあるじゃないですか、うんうんうん、そういうのでもないんですよ、
うん、
だから本当にその設定はそうなってはいるけど、いろいろ真面目にそういうことも考えるけど、でも警察官としてはもう至って真面目な、もう本当に一警察官として、うん、事件に向き合うという感じなので、うんうん、
じゃあ真面目な女の人と
か、ね、キャラクター、もうどっちかというと本当に
そう
あの硬い感じで、うんうん、
ほらこういうのってシリーズ化されるにあたって、
はい、
キャラが立ってないと、
うん、
なかなかほら一言というとこういうので決め台詞があるとか、
はいはい、
なんかこんなキャラクターだとか、
はい、
結構あるじゃない、
はい、
そうだからこの私も主人公とかすごい大事で、
はい、
いろいろキャラクターでね、どんな性格だとか、
はい、
どういうふうにしてこう解決していくのかとか、
はい、
そういうプロセスとかもすごい楽しんでるんだけどね、読む時は、はい、
うんうん、
このじゃあ沢村さんっていう人は、まあ、理系で、
はい、
でも真面目で、
はい、
ってことね、
はい、
周りからも信頼されてて、うん、
そうです、
うんうん、
あ信頼っていうかね、まだそういうふうに若手なので、
うん、
そうあのどっちかっていうとその滝本さんっていうこの人のね 上司というか
バディみたいな人ね、
はい、うん、その人はもうすごくベテランの、
あ、
うん、あの人で多分あの人望もあってっていう感じな人なんですけど、うん、この人はまだその人についてくっていう感じの、そうですね、もうバリバリのなんか主力としてというよりは、
うん、
なんかまだ若干ひよっこ臭が
なるほど。
でこれ実はね、さっきちらっと坂本先生からもありましたけど、まあ、キャラが立ってね、うん、その続編があってありましたけど、これ実は数学の女王っていう、
お
この後実は続編がちゃんとあります、
はい、あ名前は変わってるけど主人公は変わらない、
あの名前が変わるっていうのはあくまでも本のタイトル
変わるだけ、もちろん
そうそうそうそう、う
ん、主人公は変わらない
でね、ちょっと多分前の話に戻ったのかな、確か僕まだはっきりちょっと記憶が定かじゃないんですけど、うん、そうあの警察の前にさっき言った大学にいて、そう研究をしてるところで警察に行くところも含めてなんかいろいろね、どうしてっていうのが多分そこで伏線がまた一つ回収されるんじゃないかなっていう感じの続編が後から出ています。
なるほど、
うん、
私逆にね小説、うん、推理小説は今まで本当にもう100円200とかじゃない、もっとか1000円以上か、
ね、
読んできてて、うん、一番好きなジャンルなのよ、
うん、
でもこの方の作品読んでなくて、
うん、
なんかこうちょっと自分の中ではまだいいかなと思ってたのは、
はい、
逆の意味でローカルだったからなんですよ、
うんうんうんうん、
そうローカルの作品って私あんまり言わなくて、
はいはいはい、
あのよく西村さんとかの作品とかであるじゃない十和田湖殺人事件とか、
そうめちゃくちゃわかります。
ああいうのもなんかこう旅行行く時にはそれ読みたくはなるよ、
うんうん、
でも
やっぱ推理小説ご当地ものね、
そう好きからするとなんかねいらないのよそういうのそうなんか景色とかそういうのいらない、本当に謎解きだけに集中したいから、その地名とかっていう要素がこう入ってくるとなんか別物になっちゃってて、
うんうんうん、
だからもう一応ね、まあ、また読みたいなと思った、はい、今日そう思ったんだけど、うん、だから他の作品どうしても選んじゃってて、
うん、わかります、
うんうんうん、
僕はねだから本当に親近感がね逆に
作品がね、そうだね、うん、そうそうそう、そこまでなんかリンクしてると面白いね、
うん、
ここで殺人事件起きたんだとか、
そうなんですよ
ね、
そうそう、あの南の沢が出てきたとかねもう普通にも
うそう、それ面白い、
うん、
なんかその巡ってみたいね、ロケ地じゃないけど、
やっぱりその南の沢のなんかね、うん、確かねちょっと、倉庫みたいなところで死体が見つかるかなんかだった気がするんですけど、うん、そういうのもさ、あの南の沢ってちょっと住宅地兼やっぱりちょっと田舎じゃない、中野沢とかあっちの方って、うんうんうん、なんかそういうちょっとあの家の外れに倉庫とかなんかありそうな感じするじゃないですか、うん、なんかもうそういうところもやっぱり地元の人だからちょっとやっぱりリアルに感じるって言ったら変ですけども、
うん、そうだね、うん、
なんかああそういう場所をチョイスしたのねと、うん、いう感じで思いながら読んだりしていました、
うんうん、
はい、またねあのちょっと坂本先生ほどどうしてもね本を読むスピードがないのでそうあれなんですけども、ただねまたこういうふうにちょっと面白いのがありますよと、いいのがありますよっていうのがあったらね、
はい、
ぜひちょっとこの場を借りて、はい、ご紹介したいなというふうに思います。はい、それではお知らせを挟んで作品シャウトのコーナーです。
国語専門塾美学の
放課後シャウト、
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課、手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
落語協会をぶっ壊す。落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ、
一休
枝平のファーストテイク。落語協会かい詰め上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ、大きな音を立てていろんなものが
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。ぶっ壊す。
あ、今なんか壊れた。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾美学では、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日、 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
作品シャウト。はい、このコーナーでは国語専門塾美学の生徒が作った作品を紹介していきます。今回のテーマは日記です。前回と同じようにね、夏休みの様子を少し垣間見たいと、はい、いうふうに思っております。で、今回は1名の生徒の作品をね紹介いたします。森友樹くん、もう先に言っちゃいますけども、
はい、はい、中学1年生ですね。
はい、はい、 それではまずはちょっと聞いていただきましょう。
8月14から16日に家族全員でキータップのキャンプ場に行きました。札幌は31度、キータップは23度ととても涼しく道東らしい気温でした。その中でも悠々という温泉に入ったことが一番良い思い出になりました。温泉から出たらすぐに牛乳を飲むことが最高です。しかも生産地である別海町からあまり遠くないのでとても新鮮で美味しいです。また線を針で抜く昔ながらの瓶牛乳なので特別感もあります。他にも隣の町の厚岸町では牡蠣やイカもたくさん食べました。とても新鮮でプリッとした食感と濃厚な味でものすごく美味しかったです。2泊3日なのですが、1日目は野付半島に行き、2日目は先ほどの厚岸に行き、3日目は釧路でスパカツを食べました。熱々の鉄板で少し麺が焦げ香ばしさが増してとても美味しかったです。この3日間は大変充実した旅になりました。
とても緊張感が伝わってくる。
そうなの、私録音したんだけど、
はい、
息吸ってって何回も言ったんだけどもうね一気に読むのよ、
うん、
そうあのくらいの長さ一気に息継ぎしないで読むと最後酸欠起きるじゃない、うん、だからもうなんかはっはっ最後
なんかねすごいね、
うん、
慎重に慎重にもう絶対ミスできないぞっていうね、
うんうん、
妙な緊張感を感じながら多分それが息継ぎにも出てたんでしょうね。
そうそう本当はもう少しね話せる子なんだけどね、
う
ん、
もう普段ね、うん、我々と話をするときは、
うん、
もう本当になんか咳を切ったようにね、
うん、
もうダーッと言葉が出てくるぐらい、
もともと古生物とかその恐竜とかにすごく詳しい子で、
う
ん、はい、もうなんかこう博物館とかでも、うん、なんて言うんだっけガイドツアーみたいなやつ、
はいね、
お客さん相手の、
うんうん、
それも手伝ってやってるくらい、
はい、
本当はおしゃべりができる子なんですけど、
はい、
ね、今回すごい緊張感あって
もうことねあのラジオで使われるそういう部分も含めて多分彼の中でね緊張がマックスに達したんだと思います。
そうなんかね、そしてね見てたらちょっと少しずつ言葉飛んでるのよ。だからあーっていう分からなかった、あんまり分からない、
いやちょっと
なんえっていう
たどたどしいところはあったけども、
そうそうそうそう、
うん、
そう
まあまあでも
一応つながってたから取り直しはしなかったんだけど、
うん、
またもうちょっと文章も違ってたのかな、
カングって読み始めると大変なことになっちゃうんで
そう、
うん、
でもねグルメレポートみたいだったね。
いやもうね、うん、食い倒れです、
ね、
間違いなく食い倒れなんです。
スパカツとかすごい美味しそう、私食べたことないからスパカツあるっけ。
いや
ないよね、
僕はね釧路でスパカツを食べてこなかったんですよ、
ね、スパカツなんてあった昔からあった、
有名なんですよね、もうすごい有名で、
うん、
僕は大学生の頃から地元 の、
うん、
友達がもう釧路といえばスパカツというぐらい、うん、有名で、ちょっと僕は関心が別なところにあったんで違うことやってましたけど
なるほど、
うん、でもあれですよね、その別海の牛乳がとか厚岸で牡蠣を食べ、ね、釧路でスパカツを食べ、
うん、
もうご当地のグルメをねしっかり俺はいただくんだと。
そうそうそうなんか道東
の
ね
そう
美味しいもの全部紹介してくれた感じ、
うん、でもね そこのところでちゃんとねプリプリっとしたとか、
うん
うん、言葉を含めてね丁寧にそのことを人に伝えようとして書いてくれた文章であることは間違いないなと思って、うん、はい、そこは聞いていてとても感心しました。
そう、彼はほら紅茶が好きだったりとか、
うん、
中学1年生の男の子にしてはちょっと渋いんだよね、ハーブとか育ててたりして、
うん、
そうお庭 で、
うん、
ですごく詳しいの、はい、ハーブに関しても、
うんうん、
紅茶の種類に関しても、
うん、
だから普段からそういう食べ物とか飲み物とか、う
ん、
そういうものとか、
ね、
そうすごい好きなんだろうなって、
うんうん、だって坂本先生に水筒に今日何の紅茶入れてきたと思いますかって質問したもんね。
そうそうそう、普通紅茶入れてこないでしょ、
まずチョイス、そこがチョイスからよね。
普通お茶か水じゃない、
うん、でそこからさらに銘柄の話になるっていうね。
そうそう、
何の銘柄
でしたか、いかに貴重な紅茶かってことをね、
うん、
説明してくれるんだよね、楽しいのよ、すっごい話してて。
だからそれぐらいね、なんていうんですかね、もういろんなことに興味を持って、
うん
うん、こういうことを紹介したり人に話したいと思ってくれるの生徒なので、
ね、
これからもたくさん体験して、
はい、
いろんな経験をしてね、 それを人に上手に伝える術としてね、国語力をどんどん鍛えててくれたらすごく嬉しいですよね、
うん、そう、私たちもそのお手伝いをしたいと思います。
はい、はい、それではまた次回の作品シャウトもお楽しみに。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
落語協会をぶっ壊す。落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク。落語協会かい。積み上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ。大きな音を立てていろんなものが。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。ぶっ壊す。
あ、今なんか壊れた。
あなたの国語力を磨く。
国語専門塾美学では作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
木村春こと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
国語専門塾美学の
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
この番組は国語専門塾美学、春風亭一休札幌落語会、手締まり課以上各社の提供で北海道札幌市 sskradio.tv エジソンスタジオからお送りしました。はい、
はい、
実はね、
うんうん、
あれなんです。私あのいろんなコーナーをねこうやって作文せてやってますけども、はい、
うん、
日本語シャウトが大変好きなんです。
あ、
うん、
はい、
で実はそれの次ぐらいに結構気に入ってるのが、うん、本のソムリエなんですよ。
うん、
なんかね自分が紹介する時もそうだし坂本先生の話を聞く時もそうなんですけど、
はい、
どんな本を紹介しようかね、どんな本紹介してもらえるのか、
うん、
自分もすごく興味が湧くし聞いてる人にもねその同じく興味を持ってもらえたら、
うん
うん、なかなかなんか人のそういうね本の話って聞くことないじゃないですか、
うん
うん、日本語シャウトだってもう本当にすごくマニアックな話も含めてね普段何気なく通り過ぎてるところを、うん、あれを聞くことですごい勉強になったなと思って、
うんうんね、皆さんにもねそう思っていただけると嬉しいなと思います、うん、今度日本語シャウトじゃなくてあの作品シャウト違うね、うん、と本のソムリエ、
はい、
本のソムリエで私やりたくて、
はい、
うん、私すごいほら推理小説好きじゃない、
はい、
だからこの今まで読んだ推理小説の中で、
はい、
もうこれはすごかったっていう、
あ
の世の中に伝わってるのと似てるものもあれば私しか多分教えられないものもあって、
はいはい、
それをこうちょっとベスト3かなんかで紹介したいなと思います。
いいですね、多分東野圭吾さん出てきますね。
東野圭吾さんは入れないです。あえて
入れないですか。
うん、なんかこうマニアックなところを攻めていきたいと思います。
あ、いいですね。で
これは私
マニアック大好きです。
結構すぐ自分で言うのもなんだけど半分ぐらいでトリックとか、
うん、
犯人が大体わかるんですよ。もうそこまで読むと、
うんうんうん、
もう なんか並大抵のトリックだもう満足できなくて、うん、そうだからそれでもこれは最後までわからなかったとか、
はい、
びっくりしたとかっていう小説がたまにあって、うん
はい、
それをちょっと紹介できたらいいなと思います。
楽しみにしています。
いつの日か、
は
い、
ぜひぜひ、
はい、
すごいですね。今の話で綺麗にフェードアウトしていきました、
うん、ありがとうございましたも言えなかった。
次回の予告も一切なし、
ね、
なんか今もうびっくりしました。僕話してて最後今終わった時
延長もしてくれないんだと思ったんです。そう
ティーティーティーティーンって終わると思いながら、
そうそう
そう、あれってすごいね。
少しの延長も許されない感じで、
いやもう今日実は、うん、あのプロデューサーがいないんですよ。
そう今日はねプロデューサー不在でディレクターだけなんですよね。
そうなんです、
はい、
しかもあのプロデューサーいないのにプロデューサーの家のスタジオにあの我々部外者3人が普通にね普通にいてそうねお母さんにお邪魔しますと言ってね入ってくるっていうねそうもうすごいそんな状態でやると、ね、やっぱり一人足りないとちょっとなかなか違いますね。
うん、
うん、
でも思ってるよりスムーズ
に、いやスムーズにいきましたよ。
よかった。
はい、
はい、じゃお便り来てるんですよね。
そうですね、実はねお便りもう一つ来てるんです。
はい、
はいね、特急スズラン札幌行きさん、
はい
はい、
私の教え子ですね元、
はい
はい
ね、しかもあのヘビーリスナーですね、
はい、嬉しいです、
はい、先日吹奏楽コンクール北海道大会の高校 A の部に行ってきましたと、
うん、
今年はどの学校も本当に素晴らしく私の時代よりも難曲が多くて北海道のレベルが上がったことを実感しました。私の応援している学校はダメ金、これ全国へ行けない金賞、なんか金賞の中でもあるんですね、
うん、
でしたが素晴らしい演奏でした。全国大会に勝ち進んだ2校うち1校初出場で現在全国区の番組に取り上げられていますには健闘を祈りしていますと。夏が終わる、日没も早くなったし寂しい気分になりますねとのことです。
なるほどね、
うん、
吹奏楽好きなんだよねスズランさんは、特急スズランさんは、うんうん、とても
これやってたのかい自分で
やってたんじゃないかな昔、
うん、
違ったっけな。
我々もね、ちょうどあのお盆の時ですかね、
うんうん
うん、札幌西高校の、
はい、
はい
吹奏楽、吹奏楽じゃないかあれなんだっけ、オーケストラでもないね、
まあでも吹奏楽とかでそうなんですかね、
う
ん
う
ん、
そうそう、う
ん、はい、あの行きまして、あの来たらに行きましてね、
はい、
はい、あの聞いてきましたけど
素晴らしかったあれね、
うんうん、だからやっぱりあの本当にあのレベルが上がってるってこともそうだし、もう高校生のなんて言うんですかね、その練習も含めてなんか情熱っていうんですかね、
うんうんうん、
そういうのをすごく感じられる日だったので、多分スズランさんもねこの日はすごくそういうパワーをもらって、はい、
うんうん
うん、帰ってきたんじゃないでしょうかね。
なるほどね。でもねこれって私たちもう見に行けるんだね、それこそ、
ね、
卒業生とかいなくても行けるんだ、
うん、そもそもどこでやってるのかねちょっとわかんないですけど ね、
そうそう、うん、意外とわからないよねそういうのね。
そうですね、
結果はほらホームページとか見れば伝わってはくるけどね、
うん、我々もやっぱりどうしても忙しいので、
うん、
あのそういうふうにあのお誘いを受けたりして、あの生徒の方だったりね、うん、保護者の方から、
はい、
あのぜひどうですかって言われてね、おーそれいいですねって言って行くことがやっぱりね、うん、我々大半なので、
はい、
うん、なんかねこうやって積極的にスズランさんが言ってるんだと思ったらね、うんうん、本当に好きなんだろうなって、
ね、
うん、いうの伝わってきますね。
はい、でもいいよね、うん、楽しいよねそういうふうになんか自分の推しチームみたいなものがあれば、
うんうんうん、我々の推しって何ですかね。
ファイターズ。
あーそうですね、
違うけどスポーツだけど、
うん、
それしかないよね。
ディレクターの、ね、ディレクターの推しはあれですか、プロデューサーですか。
なんだ
首かしげてます、うん、なんか違うなっていう感じ、ね、
でも推し活ってすごい脳にいいらしいでしょ、
うん、
ね、本当に、うん、なんかこう活力湧いてくるよね、
うんうん、我々落語家の推しはもう一休さん、
あ一休さん、それはもう間違いない、
うん、もうね、
はい、
一休さん、ね、これからも応援させていただきますし、
うんうんうん、
ね、陰ながら枝平さんも応援させていただいて、うん、
確かに、
ね、また落語ちゃんと聞きたいですね。
聞きたい、来ないのかな札幌に。
いや来ますよね。
来ますか。
10月5日に、
うん、はい、もうすぐじゃない、
もうすぐです、
そうですね、1ヶ月もないですね、うん、もうね、
うんうんうんうん、はい、あ、これ今年の、
はい、
あ、なるほど、10月5日土曜日、はい、ヤボテンさんで、
カーテンコールですね、
カーテンコール、
こっちです、
あ、そっちか、そっちね、やっぱりこれ古いチラシだった、
あ、そっち手前に、
あ、びっくりした、
10月5日は日曜日だ、
あ、本当だ、土曜日になってるもん、これ古い方だ、
うんうんうん、
枝平さんいるもん、
そう、なんか今までのその落語のイメージがこう一新されるというか、
そうですね、
身近なものにぐんとなったんで、
それはすごい大きいです、本当にこれ
ね、小学生とかでもおすすめだったよね、
うん、うんうん、もう本当にあの聞きやすく、それでいてなんかスッと入ってくるね、楽しい落語を聞くことができるので、
うんうんうん、
本当に我々にとってもなんか笑点で見るのが落語家さんみたいな感じではなくて、うんうん、あの身近にその寄席を聞きに行くことができるね、本当にあの素敵な落語家さんがね、こうやっている出会いでね、こうやって関係ができたっていうことにすごく感謝をね、うんうん、していますしね、もうそういう意味ではね、この SSK ラジオのおかげですよ、
うん、本当だ、
うん、ね、で持ち上げといてね、うん、帰ってきたらね、ちゃんと上げといてよとポリジューさんに言ってですね、うん、
はい、じゃあスズランさん、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
また美学にも遊びに来てね、
はい、はい、手紙もよろしく、
はい。